はい、じゃあ確認の利益、確認の訴えの最後のところで債務不存在確認請求訴訟、この29事件と76事件、これ見ていきましょう。この債務不存在確認請求訴訟って実は学説上でも、まあ、こいつの正体がよく分かっていないというような非常に難しい、訴訟類型で、本当に確認の訴えの集大成を飾るにふさわしい、事件なんじゃないかなと思いますね。でまず事案見てみましょうか。事案見てみましょう。括弧1の事案ですね。はい、どういった事案かっていうと、まず原告が被告に対して債務不存在確認請求訴訟を提起したんですね。そして被告が反訴で同一債権債務関係に基づく給付請求の反訴を提起しました。はい、こういった事案ですね。こういった事案です。ここで、まず問題となる点2つ申し上げると、そもそもこの反訴っていうものは、二重起訴の重複起訴の禁止142条ですね。142条で却下されないか、そしてじゃあ債務不存在確認請求訴訟、この確認の訴え、確認の利益っていうものがどうなるか、この2つですね。というところをまず見ていくために、まず76事件のこの債務不存在確認請求訴訟の訴訟物、これ見ていきましょう。これ訴訟物、そうですね、これ鍵括弧、たらたら書いてあるんですけれども、要は債務不存在確認請求の訴訟物は債権自体っていうことですね。だから今回例えば原告が被告に対して売買代金請求権不存在確認の訴えっていうものを請求して、被告が反訴として売買契約に基づく売買代金請求訴訟っていうものを反訴で提起した場合は、両方の訴えとも訴訟物は売買代金請求権1個っていうことになるわけですよね。そこが、非常に重要なところですね。確か昔この債務存在確認請求訴訟の訴訟物を答えなさいみたいな問題が司法試験で出たときに、この債務存在確認請求っていうこの字面ですね、ちょっとかっこいいので、この9文字の字面に、引っ張られてしまって債務不存在確認請求権1個って書いた人がいるんですね。その人は悲惨な点数になってしまった、悲惨な点数になってしまったっていうことが、想像に難くないので、これ何回か、申し上げているかもしれませんが、債務不存在確認請求訴訟の訴訟物は、債権債務関係だから債権自体っていうことを、覚えておいてください。給付請求と一緒っていうことですよね。はい、話にもある通り訴訟物は辞任部分を除いた債権全体であるんですよね。なので誤訴で辞任部分について不存在確認請求っていうものをするっていうのは審議則に反して許されないっていうことになります。これ80事件、見た後にもう一回戻ってみてください。要はこれ債務不存在確認請求の時の辞任部分っていうものは明示的一部請求とも言えるんですよね。明示的一部請求なんですよ。辞任部分100万円については私はもう認めますよっていう部分、その部分については訴訟物を構成しないんですよ。その部分は訴訟物を構成しないので、その部分は残部になりますね。で、ここは辞任して、他の部分、実際に不存在の確認請求をしている部分、そこについてのみ訴訟物になるんだよっていうところですね。ちょっと抽象的なので、最後の最後に、フローチャートとして、まとめてあるので、そこでもう一回見ましょうか。でそして、債権自体で訴訟物は同一ですよね。訴訟物は同一なんだと。で、訴訟物は同一で、当事者も同一ですよね。そうだとすれば、142条で、二重起訴の訴え、二重起訴の禁止、これによって訴えが却下されるんじゃないかっていう問題点が出てくるわけです。訴訟物と当事者が同一なんでね。ただこれに関しては、後でこの章のこの4第4章の第5で、皆さん勉強する通り、二重起訴の訴えの禁止142条に関しては引っかかってこないよっていうところなので、それに関して結論だけ覚えておいてください。じゃあ、この債務不存在確認請求訴訟に対して反訴で給付請求訴訟っていうものが提起された場合、この確認請求訴訟っていうものはどうなるんですかっていうところですね。 考え方見てみましょう。鍵括弧の部分、上記保険金支払い債務の不存在確認請求にかかる訴えについては、第3事件の上告人での平成7年契約に基づく保険金等の支払いを求める反訴が提起されている以上、もはや確認の利益を認めることはできないというところですね。はい、ということは、この債務存在確認の確認の利益、訴えの利益っていうものは訴えの利益が喪失してしまって訴えが却下されるんだっていうところですね。この結論を覚えておいてください。債務存在確認請求訴訟がされました。で、反訴として給付請求、同一債権債務関係に基づく給付請求がされました。この場合、本訴である債務存在確認請求訴訟っていうものは訴えが却下されます。この結論は必ず覚えておいてください。で、まあ、ちょっとこれだけ、判例だけ見たんじゃちょっとよくわからないので、フローチャートでまとめておきました。じゃあ、この債務不存在確認請求訴訟っていうものが、問題として出た場合、というか、予備試験の令和2年で出ちゃったんですけどね。もう出ちゃったので、まあ、今後、ただ、あれですかね、予備試験の、この債務不存在確認請求訴訟の出来がとても悪かったというのを噂で聞いておりますので、もしかしたら、予備試験の司法試験委員会や、まあ、本試験の司法試験委員会の先生方が、これは受験生は全然分かってないからもう一回出そうよということになる可能性は、まあ、非常に高いので、このフローチャートを丸々、まあ、頭の中に置いておく、それが非常に重要になってくるのかなと思いますね。はい、でまず一つ、2つのパターンがあるんですよね。債務不存在確認請求訴訟が提起された後に、その同一債権債務関係について別訴で給付請求がされた場合、これに関しては当事者及び訴訟物の同一性が肯定されるので訴えが却下されます。で、それでおしまいです。この一つ目は、で、判例の事案、反訴で行われた場合ですね。これが判例の事案です。これ見てみましょう。で、一つ目の論点ですね、それが反訴提起っていうものは重複訴訟の禁止、これ142条です。重複訴訟の禁止に反して許されないんじゃないですかっていうところです。これ、まあ、おいおい見るんですけれども、142条の、まあ、趣旨3つを紹介してあげて、反訴の場合弁論が分離されるっていうことは、まあ、およそありえないと。しかも同一の手続き内で審理判断されるため、矛盾判断はおろか訴訟経済にも反しないんだと。そうだとすれば、さらに訴えを提起することができないっていうものは別訴提起を言うんだと。142条のさらに訴えを提起することができない、この訴えの提起っていうものは別訴提起なんだと。これは実は別訴提起を言うんですよと言ってあげましょう。そうすれば、反訴提起はさらに訴えを提起することができない、この文言に該当しないので、そもそも142条違反には当たらないということになってきます。で、1個クリアです。はい、で、ちなみに手形訴訟の場合、別訴で、手形金請求というものがされた場合、これ別訴提起を認める裁判例37事件というものがあるんですよね。この場合、この特殊な裁判例というものがあるので注意しておいてください。まあ、手続きの特殊性ですね。手形訴訟って簡易にかつ迅速に手形金を手に入れるための、まあ、手形所持者のための訴訟なんですよ。なので、これ反訴でやってしまうと、まあ、非常に面倒くさいでしょうと。なので、別訴で手形訴訟については認めてあげて、まあ、構わないでしょうということで、例外的に別訴提起を認めているっていう判例が37事件というものがあるので、まあ、それを覚えておいてください。はい、で、もう一個、この反訴提起自体の適法性について、米印の2つ目ですね、控訴審段階で行われた場合は別途審給の利益が問題になりますね。そもそも反訴提起って控訴審でできるんですかっていうところの問題です。まあ、結論としては、これ反訴っていうものを、今回問題になっている反訴の訴訟物っていうものは債務不存在確認請求訴訟の訴訟物と全く同一なので、そもそも控訴審で行われても、反訴被告、なので本訴の原告ですね、債務存在確認請求訴訟の原告ですね、この新給の利益を害する言われっていうものはないんですよね。なので不適法とされる言われはありませんよということが、まあ一個問題なので一応書いてあげましょう。で、これに関しては本事件解説、これは29事件ですかね、29事件の解説が書いてあるので、読んでおきましょう。 というかこの29事件の解説、非常に分かりやすいので、一読しておいてください。この29事件の解説を読んで、ああそういうことねと分かったら、この部分に関してはもう皆さんマスターしたと言っても、過言ではないでしょう。じゃあ次、括弧2、確認請求訴訟の任用判決には、執行力が認められない点で紛争解決機能に乏しいんだ。この紛争解決機能に乏しいんだということを指摘してあげましょう。はい。そして反訴請求は給付請求訴訟であるから勝訴判決に執行力が具備されますよね。とすれば、この債務不存在確認請求訴訟って紛争の抜本的解決に資するんですかね。資するんですか。まあ資さないでしょうね。だって同じ債権債務関係について反訴請求があるんだから、給付請求訴訟で解決してあげた方がいいでしょう。というのも、これが想定しているのってどういうことかって言ったら、この本訴である債務不存在確認請求訴訟が棄却された場合、つまり債権債務関係が存在するよって言った場合、その債権者っていうものはもう一回給付請求訴訟を提起しないと執行力っていうものを手に入れられない、強制執行をすることができないっていうことになってしまいますね。という点で、勝訴判決に執行力がないという点で、もう一回誤訴が必然的に提起されてしまうという点で、紛争の抜本的解決に資さないことになってしまうと、反訴の給付請求訴訟が提起された時点で、執行力の認められない確認の訴えに関しては紛争解決機能に、紛争解決機能が、乏しいと、紛争の抜本的解決に資さないということになってしまう。そうだとすれば、両訴は審理判断の対象が同一債権債務関係である以上、給付請求訴訟が反訴として提起された時点で、不存在確認請求訴訟についてはもはや審理判断する必要性は失われたといえ、同訴訟は確認の利益を欠いたといえ、訴え却下されるんだ。ここまで書いてようやくおしまいです。はい。これでようやく債務存在確認請求訴訟の、話が終わりになってくるということになります。で、それでなんですよ。これが反訴が全部請求だったら簡単な話なんですよ。反訴が全部請求だったら、この確認の訴え、債務存在確認の債権全体について行われている債務存在確認の訴え、これが却下される、全部部分について却下されるっていうものは、まあ当たり前ですよね。反訴の給付請求も全体なんだから、これについて却下されるっていうのは当たり前だよねっていうことがわかるんだけれども、これが反訴請求が一部請求だったら、明示的一部請求だったらどうなるんですかっていうのが、今回の令和2年の予備試験の問題意識のところですね。明示的一部請求だった場合、訴訟物ってどこの範囲になるんですか。一部請求部分だけですよね。そうだとすればですね。一部請求部分だけですよねっていうことがわからない方は、おいおい、また戻ってきてください。規範力のところで、丁寧に説明してあるので、わからない人は、後で戻ってきてください。で、明示的一部請求の場合は、規範力が一部じゃないですか。で、この明示的一部請求について、全部任用判決が下されたところで、残部については訴訟物ではないんだから、執行力が付与されないんですよね。その点で、この残部分についてのみは、確認の訴え、確認の利益が認められるんじゃないかと、確認の利益が認められないということはないんじゃないのか、というのが、令和2年の予備試験の債務存在確認請求訴訟の、応用問題ということになりますね。結論としてはこれでいいんじゃないですかね。そもそも、この判例の結論の理由っていうものは、執行力が給付請求にあって確認の訴えにはないから紛争解決機能に乏しいんだというところですよね。で、反訴でされた給付請求っていうものが一部請求だったら、そもそも執行力が認められるのは一部請求部分だけですよね。で、しかも残部についてはまだ何ら請求されていないので、この残部部分については債務存在確認請求訴訟を生かしておいてあげるっていうものが、紛争解決に、資するんじゃないのかという点で、この残部部分についてのみ、確認の訴えの利益っていうものは認めてあげるっていうものが、試験委員が想定していた、結論なんじゃないでしょうか。非常に難しいんでね、ここら辺に関しては先生によっては 学者の先生によっては 結論分かれるところではあるし、そもそも債務存在確認の訴えって何なんですかっていうのが非常に問題になっていて、そもそもこいつの正体は、民事訴訟法の学説上まだ明らかになっていないのですね。明らかになっていないので、皆さんとしてはこのフローチャートの縦1縦2の部分、これをちゃんと押さえておく、それが重要になってくるわけであります。で、最後の米印、まあ、立証責任との関係で債務存在確認請求訴訟の、攻撃的性格に留意っていうことが書いてあります。これはね、そもそも論として、反訴提起以前にそもそもこの債務存在確認の訴え、これが確認の利益あるんですかというところですね。はい、これが攻撃的性格に留意して考えてあげましょうっていうところです。これ攻撃的性格ってどういうことかって言ったら、まあ、例えばX さんが Y さんを車で引いちゃいました。で、そしたら Y さんが X さんに、損害賠償請求権を取得しますよね。で、それで損害賠償請求をされる前に X さんが、先んじて Y に、損害賠償請求権の不存在、損害賠償債務の不存在確認請求をしてしまったという場面ですね。これなんでわざわざこんなことをするのかと言ったら、これ交通事故の場合っていかなる損害が生じるかだとかってよく分かんないんですよ。その、証拠資料だとかを集めないと、そうですね、証拠資料を集めないと主張立証責任を負うこの被害者、交通事故の被害者に関しては、主張立証責任を負う被害者に関しては、証拠資料を集めてから訴訟を提起しないと請求が棄却されてしまう、うまく立証できなくて、請求が棄却されてしまうという危険があるので、証拠を収集しないといけないんです。で、その証拠の収集前に債務存在確認請求訴訟をしてしまうと。で、ちなみになんですけれども、この債務存在確認請求訴訟の、主張立証責任はこれ被告にあるんですよね。これ被告にあるんですよ。なぜなら権利根拠規定だから。この不存在が争われているこの権利っていうのは、この権利が認められて、有利になるのは被告ですよね。債権者である被告。なのでこの被告に、主張立証責任があるんですよ。なので主張立証責任がある被告に対して、その被告が、証拠資料を集める前に先んじて債務不存在確認請求訴訟っていうものを提起してあげることによって、その証拠調べっていうものを遅らせることによって、この請求棄却を導く、そういった点で攻撃的性格があると言われたりしますね。その点で、そもそも確認の訴えの利益っていうものがあるんですかっていうものが問題になりますね。はい、で、まあ、これは全て、抜本的解決に資するかという点で、即時確定の利益で考えてあげればいいです。そもそも証拠資料だとかが全然集まり終わっていない時点で、訴訟をするっていうものは、そもそも、充実した審理判断というものがされずに、誤訴っていうものが、結局誤訴が提起されるっていうものが必然的になってしまうので、そもそも即時確定の利益がないでしょうって言って、確認の利益っていうものを、まあ、認めないっていう方向にも持っていけるんだっていうことを覚えておいてください。まあ、そもそも債務存在確認請求訴訟の訴えの利益ですね、これがそもそも認められるんですかっていう話でした。まあ、ここまで、ちゃんと覚えておいてください。まあ、このフローチャートの縦1と縦2の部分ですね、ここだけちゃんと勉強しておいてください。